昨日も今日もとこしえに変わらないことです。私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、そして3日目に蘇ってくださいました。この主に今日も期待しながらですね、御言葉から、見ていきたいというふうに思っていますですね。先週も今日もそうですけどもね、ちょっと雨が多くてですね、まあこれから一雨一雨ですね、まあ、涼しくなっていくと思いますけどもね、こう季節の変わり目っていうのはね、体を壊しやすいので、皆さんもね、体調管理は十分気をつけていただきたいというふうに思っています。ただね、食欲の秋がやってくるのでですね、ちょっと胃袋もちゃんとちょっと調整しなくちゃいけないかなと思ってますけどもね、今月の23日はですね、デイキャンプで神戸のフルーツパークっていうところですかね、行きます。で、先週の金曜日にですね、下見で行ってきましたけどもね、なんか担当の方と2人で行ってと3人で行ってきたんですけどもね、まあ、下見と言いながら12分に満喫してきてね、ね、ケイコちゃんなんて念願のブドウ狩りができたってえらい喜んでましたけどもね、はい、ただ23日はちょっとリンゴがね、あれみたいなんで、なんかリンゴ狩りをする予定らしいですね。またブドウも多分できるのかな、よく分かりませんけどもね、多分ナスもできるかと思うんですけどもね、まあ、もちろんリンゴだけに限定しなくても、まあ、リンゴが一番安いからですけどね。だからリンゴ600円だったかな。ブドウは1000円。で、お金払ったら中で食べ放題だって。食べ放題って言ってもね、まあ、そんなに食べれないよね。と思いますよ。で、小川さんも一皿取って二皿見こうと思ったけども。で、デイキャンプ、ブドウ狩りした後、お昼ご飯に、一時間でお昼ご飯にあるから、なんか買った後にご飯食べるって、だからお弁当も持参なんですね。持参、お弁当持参ね。だから一応、ぶどう狩りとかリンゴ狩りとかするので、まあ、それが一つ、メインにはなるので、考えて、食事の方を用意してもらいたいと思いますけどもね。そういう、プログラムもありますので、楽しんでいただきたいと思う。なんか保険は入ったりするらしいので、なるべく、今日皆さんに、出席を聞かれると思いますけども、ぜひね、参加していただければと思っています。すごいね、広くて、まあ、いろいろ遊び物があってですね、温泉もありましたよ、ね、なんかモンキーショーっていうのもありましたしね、お猿さんの芸するのね、なんか有名なお猿さんがいっぱいいるみたいですね、テレビに出演するようなお猿さんもいっぱいいてましたけども ただショー自体は面白いですよ。やっぱり芸をする人なんていうの、導く人なんていうのかな、お猿さんをする人なんていうのかな、その人の、ね、喋りがうまいよね。喋りがうまいのと、バックの、音楽とかがすごくマッチしてて、なんかおわっと思うぐらいな芸です。2、30分だったんですけどもね、面白かったですよ。ただなんですけどもね、ただおひねりを要求されるんですよね。それをね、外で大きなカゴ持ってお猿さんと2つが待ってくれてるからあれなんですけどもね、だいたいなんか1000円らしいですって、見るのね。で、それはちょっとなんか20周年かなんかで、ね、無料ですみたいな感じで、無料だったら行こうかって言ったら、そういうオチが待ってたというですね、あれでしたけども、ただ一応モンキーショーもね、見る予定にしてますのでですね、まあ、ぜひ皆さんも参加していただきたいと思ってます。それからね、10月の28日の月曜日から11月の9日の土曜日でイスラエルチームが行きます。飛行機代が決まりました。ルフトハンザドイツ航空で、21万円ですですね、往復ね。で、一応今40席確保してあるそうです。で、9月の30日の月曜日の一応正午まで飛行機取ってくれてるそうです。で、これに関しては、21万円だそうですけども、それ以降はもしくは40席を超えた場合はそのリフトハンザをそのまま取るか、もしくは、オーストリア航空かスイス航空になるそうですけどもね、ただこの値段よりも必ず9月30日以降というのは高くなる可能性があるので、決まっている方はぜひですね、早めに、で、これは誰でも参加できますのでよろしくお願いします。ツアー代がですね、 50人から70人だと2055ドル。で、71人から80人の場合は1980ドルで、81人から90で1945ドル。91から100名で1910ドル。今1ドル今100円ぐらいですか？ですよね。そう、19万から20万、20万、21万ぐらい。ツアーでですね、20万とそのくらいになりますですね。だから、まあ まあ一番高くなってですね、42、3万かな。で、それに関西からだったら、往復の飛行機代が含まれますね。で、朝早いんですよね。10時45分。なので、7時45分、成田に集合なんです。だから、全泊になりますね。夜行バスって言ったっても、成田行きのバスってあったっけ、夜行バス。あったかな。だったら間に合うかもしれませんけど、全泊になると思いますね。で、これでは誰でも参加できますので、ぜひね、皆さん申し込んでいただきたいと思います。で、この後、イスラエルチームに参加した人で、11月の8日の金曜日から16日かな、の土曜日で、ヨーロッパチーム。で、これは実践派遣なので、これは新学校の海外選挙の2の授業を取っていかないと、参加できませんし、それから、ね、メンバーは選定されるそうです。で、人数が多かったりすると、あれなので、一応、行きたいと思って申し込んでも、向こうの方から、いわゆる選定になって、選定に漏れた場合は参加できないということもあり得るということなので、まあ、ご了解くださいということです。で、こちらの方はですね、イスラエルとヨーロッパを含めて27万5千円ですね。ですね。だからまあ、ヨーロッパまで行く、どこだ、チェコとか、ポーランドとか、それからどこやったっけ、ECI の障害を持たれるのは、どこやったっけ、ベルギーか、ベルギーね、の方に行きますので、ですね。まあ、もうイスラエルチームは往復21万で、ヨーロッパ側で27万5千円と、まあ、こっちがお得なような気がしますけどね。ですね。ぜひですね、まあ、こちら別にこれの、ツアー代行、また別のツアー代も借りますので、覚えてください。ぜひね、祈っていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。それからね、今週はすごくコンサートなどで忙しくなりますので、ぜひ覚えてください。明日からですね、火曜日だけ、なくて、月、水、木、金、土、日、月と、4日間のうち7日コンサートがあります。和歌山に行ったり、それから亀岡で初めてところに行ったりとか、いろんなところで、ゴスペルコンサートが持たれますので、そのためにもですね、ぜひお祈りしていただきたいと思います。それですね、時間も迫ってきてますので、今週からですね、ヤコブの手紙から見ていきたいと思います。ヤコブの手紙の連続公開の今日はですね、1回目です。で、今日のテーマは、もうこの箇所はですね、試練の事柄が書かれてますね。試練を、まあ、喜ぶと。ということを一つのテーマにしながら見ていきたいというふうに思っています。で、このヤコブっていう方はですね、新約聖書を見るとヤコブって4人ぐらい出てくるんですね。小ヤコブとかゼベダイの子ヤコブとか。で、このヤコブはですね、主の兄弟ヤコブです。で、キリストの弟です。ですね。で、彼が、書いた手紙です。で、それで、新約聖書をね、福音書とかは、福音書、歴史書、使徒の書行伝ですね。その後、パウロ書簡。パウロ書簡も、いわゆる、教会に宛てた手紙と個人に宛てた手紙に書かれます。そしてその、ヘブル人の手紙の後の、このヤコブの手紙から、第一ペテロ、第二ペテロ、第一ヨハネ、第二ヨハネ、第三ヨハネ、そしてユダの手紙を、行動の手紙っていうふうに、行動、こうか。っていう手紙として分類をされます。で、この行動の手紙は何を意味するかというと、パウロの手紙なんかは、いわゆる、ある地域の教会を出たりとか、個人に当てたものなんですけども、行動の手紙っていうのはより広く、いわゆる、わかりやすいのはすべてのクリスチャンの方々に当てた、いわゆる手紙ってことです。 ですね。で、ヤコブの手紙は、まあ、行動の手紙として、まあ、分類されたのは、2世紀に入ってからということをですね、書いてありましたけども、ですね。一応、だから、中心的なものはですね、ユダヤ人クリスチャンというのは明らかに意識していると思います。ステパノの殉教の後に、散らされていった、迫害が起こってね。で、あちこちに散らされていった、そのユダヤ人クリスチャン、および、いわゆる、異邦人のクリスチャンに宛てた手紙です。中心的なもの。で、それが中心にあるということをちょっと覚えてください。それと同時に、すべてのクリスチャンの方々が読んで、何かというと理解できるように、何か手紙が書かれている。だから、その、この手紙の宛先っていうのは、すべてのクリスチャンですね。このことはしっかりと覚えておいて、いただきたいというふうに思います。で、このヤコブってね、皆さん、キリストの弟だったんですけども、実は彼はイエス様を最初は信じていなかったんです。ね。で、第一コリントの15章の7節かなんかに、パウルが語ってるんですけど、そのうち、ヤコブに現れ、人たちに現れて、そして突き足らずに生まれて、私にも、キリストが現れてくださったって書いてある。で、よく言われてるのは、その時に、ヤコブはイエス様を信じなかったんですが、復活されたイエス様が、ヤコブに直接やっぱり現れてくださったんです。で、そのことを通して、ヤコブは、何かと自分のお兄さんであったね、キリストを救い主として、信じ救われる。で、そこから、ヤコブは、いわゆるエルサレム教会の指導的な立場に立って、教会を導いていくって形になったところを覚えていたりですね。これはね、覚えていただきたいと思います。そしてね、ヤコブの手紙の中心的な主題は何かというと、信仰の行いのことを言っています。信仰の行い。信仰の行いって何かというと、本当に信じているならば、必ずその信仰は行動として現れてくるのが当たり前なんだってことなんです。そして何かというと、ね、信仰だけどんなに主張してても行いがないと、その信仰というのは実はちゃんと働いていないってことをですね、この中で主張していくってことを覚えてください。でその背景の中には、先ほど話したように、ステパノの殉教以降ですね、いわゆる、この散らされていく中で、やっぱりクリスチャンたちは非常に厳しい状況に置かれるんです。困難と迫害の中で。で、そうなってくると、いわゆる、与えられた信仰をですね、なんていうのかな、働かせない。で、極端なのは自分は神様を信じている。だ解決があるんだって言いながらも、いわゆるその実質が現れて、こうなってくる。行いをあんまり、いわゆる、中心に置かない。そういった傾向が出てきた。それに関して、それは正しくない。ちゃんと信仰を用いるんだ。行うんだ。ということですね。これをね、詩の中に置いているということですね。ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。ですから、これから、私たちが、ヤコブの手紙を学んでいきますけれども、ある方々はね、パウロの信仰義人と、このヤコブの手紙っていうのはぶつかる。ルターってね、この、初めて知りましたけども、このヤコブの手紙っていうのは別に必要ないってぐらい、なんか、彼の主張として言ったらしいんですね。で、それは何かっていうと、その行いを強調しすぎだってことを言ってるんですね。で、これは皆さん、しかし、いわゆる信仰義人とぶつかるわけじゃないんです、皆さんね。で、本当に信仰、私たちが救われるためには信じれば救われるんです。ね。で、信じて本当に私が救われているならば、必ず、その信仰に伴う行いというのは必ず出てくるということなんです。だから、この有権性はその、信じてさえいれば、信仰さえ持っていれば、ね。ね。私たちがね、それだけ主張していればいいのかって、そうじゃないってことなんです。だから神学者の、有名なね、フィニーって神学者は、信仰の実質は従うことを通してはっきりと現れてくるって語る。で、それは聖書の主題なんです、ね。ですから私たちもね、このヤコブの手紙を通して、いかに私たちが信仰、ね、私は信じてる、信じてる、信じてる。って言っても、 その信仰を用いてないとその実質が表せない、でその矛盾が生じるって、でそれはダメなんだってことを言ってるんです皆さん。これで覚えていただきたいというふうに思いますですね。まあ、あるね、仲介書にはね、いわゆるその本当の信仰をね、私たちっていうのは持っておいて、すべてにおいて正しい答えを所有している、あらゆる問題に打ち勝つ勝利というのは私たちは持っているですよね。だってイエス・キリストが十字架の上で全ての事柄に勝利を捉えたじゃないですか。だから私たちはその勝利を持っているんです。だから対応の仕方や対処の仕方っていうのを、解決方法っていうのを持っているんです皆さん。と言いながら持っているにもかかわらず、それを実際に自分の生活の中で用いていないっていう矛盾が生じてくると。で、分かりやすく言うなら、ね、感謝しなさいって、感謝しますと全て益になるってことを言いながら、ねね、もう最近私は教会の方からね、思わず、ね、コンサート行った時かな、ちょっと体調が悪くてムカついてたね、って思わずみんなの前で、ああ超ムカつくって言ってしまった。そしたら、え、教会の牧師が超ムカつくってそれはないでしょうって言われた。まあそうなんですよ。でメッセージでは繰り返し感謝しましょう、全ては益になるんだって言いながら、ちょっと離れてしまうと、ムカつくこの野郎って言ってると、え、何って、私よく言われましたもん、子供から。教会の顔と自宅の顔が違うってね言われましたよ。教会では本当になんか何言ってもニコニコして優しそうにしているのに、家に帰った途端顔が、形相が変わるとかね、ね、二重人格だってね子供から言われたことがあります。でも今でも若干そういうところがありますけども、何かって本当に信仰を持っているならば、私たちの生活のすべてでその信仰を用いた行動っていうのが本来出てくるんだって。でそのためには与えられた信仰をちゃんと日々の生活の中でちゃんと適用して用いていく必要が大切なんですよってことを言ってるんですよ、ね、だから神に勝利があるって、解決がある、全ては感謝する益になるって言いながらよく見てるとね、全然感謝せんで文句ばっかりでつぶやいて下向いてってなってると、で、だって木原さんだったかな、で私は最初教会につまずいたって言いましたもんね。何つまずいたって、だから教会のそのいわゆるそのお偉いさんたちがすごく教会ではいいことを言っているのに、ちょっと裏でなんか話してるのを聞いたら、教会でいろんな方々の悪口ばっかり言っててね、で何だって何だってと思って、今おめと裏があって何と思って感じで、いきなりキャラボクシー言ってますよね、教会につまずいて、クリスチャンにつまずいたって言ってから、でもちろんこれは皆さん私たち罪人なので、罪人の性質がある。だから何かというと、どうするか、信仰の部分を働かせろって言ってるんですよ皆さん。信仰を働かせないと、私は肉があるから肉が働くんです。肉が働くと必ず罪の性質が出てくるんです皆さん。だから聖書では皆さん素晴らしい信仰を与えているから、信仰を持っているだけじゃダメなんだって、その信仰を大胆に働かせなさい、働かせなさい、働かせなさいって言ってるんですよ。でそれが何かというと、本当に私たちが信じている、そして信じている言葉や、それから主張していることがまさに行動となって出てくるし、それが証となって現れてくるんだってことなんですよ。これをね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思いますですね。そのことをですね、中心に置きながら、ね、覚えてください。で、このヤコブ書の2章の14節とか17節かな、17節で、それと同じように信仰をもし行いがなかったら、それだけでは死んだものですでしょ。でどんな信仰を私は持ってる、持ってるって言っても、その信仰で信じてることから、主張してることからを実際的に信仰の歩みをしてなかったら、その信仰は死んでるものと同じなんだって、神が働けないってことを言ってるんです。 だから皆さんね、信仰を持ってるですよね。働かせるときに恵みを受けるんですよ。皆さんお金持ってます？まあ多少なり持ってるでしょ。でお金持ってるときってお腹減ったと思ってコンビニ行くとお金払うと美味しいものが食べれるやん。だお金を使うからです皆さん。使うことを通して私たちは美味しいものを食べたり喜び、ああよかったっていう気持ちになるんです。で信仰もどんなに皆さんが持ってる持ってる持ってる持ってるヤマハメイト、あ違ったか、あれは乗ってるだったですね、まあ、多分若い人には分からないと思いますけどもね、いわゆるどんなに信仰を持ってるって言ってもその信仰を具体的に働かせて用いないと皆さんが持ってる信仰としての恵みってね現れてこないって言ってるんですよ皆さん。だから私はクリスチャンだってね、神様信じてるんだって、イエス様信じてるんだって言っても全くその信じてる信仰を働かせて祈りとか感謝とか喜びの声を上げないならば信じてない方と全く同じような状況ですよって言ってるんですよ皆さん。だこれはねぜひ覚えていただきたいので、繰り返し繰り返しその信仰を働かせることとですね、このヤコブの手紙では見ていきたいというふうに思っていますけどもね。それではね、見ていきますね。一節で神と主イエスキリストのしもべヤコブが、国外に散っている12の部族へ挨拶を送ります。この一節挨拶の部分ですけども、ここでヤコブは自分の事柄をいわゆる神と主イエスキリストのしもべって言っています。パウロとかはですね、よくね、主によって召された人としてのパウロとかっていう、自分の立場をはっきり表すんですけども、ヤコブは、しもべとして自分を紹介してますね。で、しもべっていうのは皆さんご存知のように、ギリシャ語でドロスっていう、言葉です。ですね。ドロス語ってありましたでしょ。今でも多分あると思いますけども、クリスチャンの方々がね、船に乗って世界一周、ね、チェコに使わされたね、サリーさんはね、ソリに乗る。ね、そして自分の部屋まで決めて、で、東京に行って、ミクロですかどうかって祈ったら、全くミクロじゃないって言われてね、彼女の人生がはっきり変わったんですけどもね。ね、ドゥロス、いわゆるしもべです。で、これはね、権利を捨てて、主人に全く依存して服従するものという意味があるそうです。だから自分の主張とか、自分の権利をすべて捨てて、いわゆる主人に対して信頼して委ねて、何かというと従う者たちがしもべだと、ね、表裏教会にはね、主のしもべという賛美チームがありますから、主のしもべの皆さんはね、権利を捨ててね、神である主人に対して全く信頼して従う方々なんですよね。ですよね。ですよね、一番後ろの。しもべさんの方々。しもべってそういう意味なの。で、ヤコブは自分をそういうふうに紹介してる。でも、ある意味で、自分でしもべっているってことは、これ恵みじゃないと言えないでしょうね。ね。で、はっきり神様の恵みによって、自分は本当に主に信頼して従う恵みの中を歩ませてもらっているというのを彼は何よりも体験したんでしょうね。だからしもべ、私たちもね、本当に主に信頼してね、主に語られる言葉に従ってね、歩んで、同じしもべとして歩んでいきたいと思いますけども、そのヤコブが国外に散っている12の部族へ挨拶を送ります。で、ここでちょっと問題が出てくるんですね。12の部族と、この12の部族はイスラエルの12部族を表します。ね、で、あるね、仲介者を見たら、こういう解釈をしている方がいらっしゃいました。ね、イスラエルの十二部族は、いわゆる十部族が失われていて、で、それが今わからない。で、その十部族は日本人だっていう説があるけども、ここには、十二部族が挨拶を送りますよ、書いてあるって。だから、十二部族は、ちゃんとこの時点で、居場所と自分たちがどの部族に属するかっていうのをちゃんとはっきり分かってたんだっていうふうに解釈される方がいらっしゃいますけども、で、それは私はそうではないというふうに思っていますね。で、聖書を見ていくなら、歴史的に見ていくならば、南ユダと北イスラエルに分かれて、 それから南では復活していますけれども、北イスラエル十部族というのは確かに、帰ってきていないんですよね。でそれが黙示録を見るときに終わりの時代のとき、週末にはっきり戻ってくると書いてありますからですね。でこれは何を言っているかというと、先ほど話したここに書いてあります、行動の手紙。これは何かというと、全てのクリスチャンに宛てた手紙です。でこれを覚えてください。そしてね、12の部族へ挨拶を送るということからは、先ほどのステパノの殉教の後にエルサレム教会で迫害が起こって散らされていた人以外は、散らされた人たちがやっぱりいろんなところにこう散らされていったんです。でその方々をはっきりと意識しているところを覚えてください。だからもちろんユダヤ人とユダヤ人のクリスチャンに対して、それと同時にイエス・キリストを信じる全ての方々に挨拶を送るというふうに受け取っていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたしますね。そして今日の主題ですね、2節。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときにはそれをこの上ない喜びと思いなさいって、ねね、でこれで面白い表現というかですね、もしあなた方が試練に遭うならって書いてないんですよね。ですよね。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うとき、会うときはということは何かで試練に遭うってこと、これが前提なんですよ、皆さん。だから全てのクリスチャンは試練に遭う、まあ、でもクリスチャンなかったもね、試練とか困難やってくると思いますけど、また先ほどの背景のように、まあ、ステパノの殉教の間にこう迫害が起こって散らされていたクリスチャンの方々に当てている一つの目的というのがあるので、そういった意味で迫害と困難の中を生きているということからが多分背景にあるからだと思われますけども、でこれもちろん私たちにも語られていることなので、私たちはいろいろと問題や困難が許されてきますし、それから時代に生かされて、その時代における、ね、困難とか試練を受けるじゃないですか。こう覚えた。ですから私たちって必ず何かって試練を、それも様々な試練なんですよね、を私たちは受けるぞって、試練を通るぞって。だから試練をね、多分通りたい、なるべくだったら試練がないと思う人たちが多いと思いますけども、聖書から見るなら必ずそれも様々な試練に出会うって通るってことです。でこれ何言ってるかって、一つは明らかに神様がある部分は意図的に神様試練を何かって用意されるんです。でそれは何かって、私たちもこれね、一つはっきり信仰を立て上げ引き上げていくためです。でさらに私が信仰を用いて神の祝福や恵みの豊かに受け取るためなんです、皆さん。これはしっかりと覚えておいた。ただ単に、皆さんね、私たちがね、なかなか従わない。ね、そしてなかなかその、なんていうかね、自分勝手でやまないからね、もう懲らしめたれみたいなね、いじめてやれみたいな感じでね、皆さんね、試練ってやってこないんです。確かに懲らしめあるかもしれませんけども、愛が土台になっているから、必ず私たちを神様が祝福し、そして立て上げ、そして神の計画を豊かに進めるために、神は全てのことを許されるって言葉です。でこれは、ね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。ですね。ですから、私たちはね、試練に遭う、ね。今、試練の中いらっしゃる方もいらっしゃいます。ね、でも、この試練というのは、実はとても大切なものなんですよ。今日はそれを、ね、学んできたんですけどもね。で試練に対して御心の対応はこれ一つですね、書いてある。喜べ、それもこの上もない、喜びと思いなさいということです。思いなさいということは試練は普通は喜べないということです、皆さん。ですよね。で思いなさいってことは喜べないんだから、自分の力とか肉では喜べないから信仰を用いろってことなんですよ、皆さん。肉で喜べって言ってるんじゃないですか、皆さん。肉は試練や困難は嫌なんです。苦しかったり悲しんだりするんですよ、皆さん。でも私に与えてる信仰があるじゃないですか。信仰って 喜べって言って、信仰を働かせるって言ってました。ですか。これはね、ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思いません。思いませんじゃない。で、覚えていただきたいと。だから、試練は、いいですか、喜ぶ事柄が、ですか、鍵になるんですよ。そうするとね、喜ぶとどういうことができるかってね、試練を通して、これね、忍耐ってのが出てくるんです。で、その前に、試練という言葉にはね、実はね、二重の意味があります。一つは外的な意味で、そのまま試練です。もし病気になったら、病気、怪我という試練が許された場合は、いわゆる外的に病気になるじゃないですか。ね。いわゆる外的な意味での試練、それから内的な意味合いとして試練というのは誘惑。という意味が含まれる。だから一つの試練が外的ないわゆる試練とともに内的な誘惑をも示す場合があるってこと。これを覚えてください。で、誘惑ってこれはどういうことかっていうと、分かりやすく言うなら、神はね、まあ、来週以降多分学びますけども、13とか14に神は誘惑される方ではないと書いてありますから、誘惑っていうのは神から来ません。で、この誘惑って覚えてください。いい言葉じゃないのでね。だから罪を犯すように私たちが罪の中に入るように誘惑するんです。それは誰かっていうとサタンです。誘惑するのはサタンです。で、これは何を言ってるかっていうと、一つの、いわゆる試練という出来事を私たちが信仰的に捉えて喜ぶなら、その試練は皆さんを祝福するんだってことなんですよ。しかし、私たちがいわゆる信仰を働かせないで、自分の欲望とか願望とか肉によってそれに対応してしまうと、誘惑になってしまって、罪を犯してしまう事柄に何かあって、それが起こってくるってことなんですよ。OK? わかりました？だから、ここでね、さまざまな試練になって、それを好めない喜びと思えって一つ言ってるのは、はっきりね、その試練の後ろに必ず神様の素晴らしい祝福が計画あるんです、皆さん。はっきりと。でも、私がそのことを信じて、喜ぶって信仰の対応をしなければ、それが現れてこない。だけではなく、サタンが働くような誘惑に入ってしまって、罪を犯してしまう毒になるんだってことなんです、皆さん。で、私が病気になったとしますよ。ね。ね。それもちょっと結構重い病気になってしまったりするじゃないですか。で、それを私たちが御言葉になるなら、その何か病を喜ぶんですよ。ね、今までないようにちょっと厳しい病気が許されましたって感謝しますって。でもその病気の後ろに神の素晴らしい祝福の計画があります。で、それが私はまだ何か分かりません。でも主は必ずそれを与えておられます。御言葉に書いてある。だから主は喜びます。病気になったことを喜びますって。この状況を許されていることを喜びますって言うと、私は必ず許された試練の後ろにある神の祝福を見るんです。しかしね、なんでこれだけ一生懸命、一生懸命神様に仕え、教会に仕え、それからコンサートもいっぱい出て、ね、ね、腰痛い時も、体調悪い時も、ね、ブツブツ言いながらだけども、コンサートに行って、神様の奉仕をしてるのにって、なんで、なんで、どうしてって、もう嫌って言ってしまうと、どうなるかって信仰を用いてないんです、皆さん。そうすると、サタンが言ってく。もういいよって。もう十分頑張ってやろうって。ね。もうしばらく休んだ方がいいって。 そうだよね、なんだこれも休もう、これもやめよう、これもやめよう、これもやめようってしまうと、最後に牧師辞めたってというような状況に陥ることがあるっていうのはあるんです。私何度牧師辞めようと思ったことかね。兵庫に来ても3度か4度ありますからね。これはあの皆さんにつまずいたんじゃないの、皆さんにつまずかせた結果ね。自分のなんか本当に力のなさとか罪深さを体験した時に、ああダメだって、俺なんか牧師しちゃダメだって、でそのたんび言われるんです。あなたが私を選んだじゃないって、私があなたを牧師として任命して使った、私があなたを使わせてるんだって言われて、その言葉でその度ごと自分は、まあ、神の恵みに立ってるんですけどもね。だから何か私たちがどの立場に立つかって、信仰の立場に立つのかそうでないかによって、実は一つの試練という事柄を通して神の祝福が表されるのかそうでないかと実は分かれてくるんですよ。でこのヤコブの手紙、ヤコブってそれをはっきり知っていましたし、それからこのクリスチャンがこれからね、いわゆる許されてくるであろう、そのいわゆる困難や迫害の中で、その信仰の行いを選択することが難しくなってくる。で、そういう状況というのが許されていく中で、それは危険なんだって。だから、様々な試練が絶対許されてくるけども、それを好めない喜びと思え、信仰を働かせろって言ってるんですよ。でその中何かっていうと、今まで体験したことのない祝福や恵みがその試練を通して表されてくるんだって言ってる。だから一発目に何かって試練喜べって言ってるんですよ皆さん。で他の聖書の方で主を喜ぶことはあなた方の力でしょ。後から話して、もう時間がないか。これ忍耐っていうのも実はこれ力のことを言ってるんですよ。忍耐とはじーっと我慢して何か時を過ぎるのを待つのじゃなくて、これは堅実な確固たる力を意味するんです。ですか、試練があってそれを喜ぶ、信仰を働かせるでしょ。でその時なんか忍耐っていうのは実ははっきりとそこで神の力が何かというと、この問題の後ろにはっきりとした神の祝福が表されるっていう、その祝福が表される力がいわゆる忍耐として表されていく。だからこれはじーっとね、しとしとぴっちゃん、しとぴっちゃん、しとぴっちゃんってね、あのじっと我慢の子であったり、大五郎みたいにね、お父さんの帰りはじーっと押し車みたいにこう待ってる、ね、じゃなくて、この忍耐っていうのは、試練や困難の中で信仰を働かせ、喜びの声を上げ、賛美の声を上げ、そして必ず神がそれを祝福に変えられるということをはっきりと確信し、表す力なんだと話しました。だからね、皆さんね、主を喜ぶことはあなたの力と通じるんです、皆さん。試練や困難を私たちが本当に喜ぶならば、そこに神の力っていうのが与えられて、それが忍耐という形の中で、皆さんを完全なものとする、成長させたものとして導くということを、この3節、4節で語っているということをですね、覚えて、いただきたいというふうに思います。で、やはり私たちの唇というのを、やっぱ常に主の前に開くということは素晴らしいことなんです。で、昨日ね、奈良ファミリーというところでコンサートしてきたんですけど、1時間のコンサート3本。で、さすがに、肉体っていうのはね、しんどくなりますけどもね。ただだったら3時間皆さん神様のことを語って賛美してるんだもんね。霊は喜びますよ。本当に。だから私の言葉とか与えた信仰を本当に賛美や喜びの声や感謝や祈りを通して私たちが主の前に持っていくってことはとても大切なことなんですよ。ね、この信仰を働かせることが流して実はこの喜ぶということはとても重要な位置を占めているということです。この中で見ることを覚えてください。いいですか。試練を喜ぶと忍耐が生じる。忍耐は確固たる力だから、その忍耐の力を、そのいわゆる神が与える力を、いわゆる今度はさらに働かせて、信仰ね、その忍耐を完全に働かせなさいって、ね、神をね、試練を通して信仰を働かせることをさらにそこに神の力を与えるから、 それを何かってさらにもうさらに用いていきなさいと。そうすればここに書いているように、あなた方は何一つ欠けのない、欠けたところのない成長を遂げた、成長って大人のクリスチャンのことですね。完全なものとなるって書いてあります。で、完全なものって言ったのは、全く罪がない完全を表すんではなく、キリスト者として、クリスチャンとして、そして信仰生活をさらにこう実践していく、行っていく事柄において、いわゆる完全なものとされていくってことを言ったりします。だから皆さんね、クリスチャン生活の中に、この試練というのは大切なんです、皆さん。お料理で言うと何でしょうか、味付けみたいなものですか。それからアンパンだったらあんですね。アンパンのあんのないアンパンってアンパンじゃないもんね。でしょ。で昨日私あのあれ作ったんですね、あのペペロンチーノスパゲッティね。あれ簡単なんですけど一番難しいんですよね、スパゲッティってね。ニンニクとオリーブオイルとそれから鷹の爪でね。でもなかなかうまく作れない。でもあれでもね、でもあのニンニク入れなかったら全く味が味しないでしょ。で私たちを祝福する大きなポイント、私たちの信仰ですね、私たちを成長させて、そして信仰を行うという事柄を全うさせる大きなポイントが試練だって言ってるんですよ。だから喜びなさい、この上ない喜びなさいって言ってます。これはね、ぜひあの覚えてですね、皆さんね、私たちもね、あの喜んでいきましょう。人の試練は喜べるけども自分の試練は喜べないね、人の試練に関して感謝しないさいと言えるけど、自分が試練だと感謝することができないって、浦島牧師は言っておりました。でも実は私たちが本当に厳しい困難の中で、喜んで感謝して、神の助けと神の技を、私たちが体験することが、実は同じ苦しみや痛みを負っている方々にね、本当に分かち合うことができるの、ね。大丈夫よ、大丈夫よって言ったって、何が大丈夫なん、どこが大丈夫なんって、それはどこから来るのって、いや聖書に書いて、聖書に書いてあるって言って、あなたどうなのって言われた時、うんみたいになったら、あれ、いや私もこういう問題があって、こういう問題があった、しかしその中で喜び感謝したら、こういう問題が解決されて勝利が表されて、こんな素晴らしい祝福があったんだって皆さんが言うなら、あそうなんだって、この教えは正しいんだってなりません。で私一人一人が祝福されるポイントでもあるんです。試練を喜ぶ、ね、今この中に試練の方いらっしゃるでしょ、ね、愛されてるから神様もっと祝福を与えて願っておられるし、それこれ成長を遂げた完全なものと神様皆さん導くとしておられます、ね、で鍵はですか、信仰を働かせること、そしてそれは試練をこの上ない喜ぶと思うことです。これにしっかりと覚えてね、歩んでいただきたいと思います。お祈りします。先生様ありがとうございます。あなたの恵みと祝福ありがとうございます。今日もこうして御言葉を通して共に学ぶことができたことありがとうございます。イエス様、あなたの皆を心から賛美しめていただきます。約束書の学びが始まりました。信仰の行いのことからに関してこれからも学んでいきますけれども、御言葉を正しく私たちが学び解釈し、またこの御言葉を通して語られているメッセージをとかへりくだりを持って正しく聞いていくことができ、また聞くだけのものであってはならないとあります。聞いて行うものと私たちを変えてくださり、導いてください。イエスキリストを信じることで私は本当に永遠の滅びから永遠の命に変えられました。その素晴らしい恵みの中に日々私たちが生かされながらこれからも歩んでいくことができるように主を助けてください。特に告白をはっきりと変えるように、意識して変えるように語られている方がいらっしゃいます。どうしてもその、この告白において引いてしまうというよりも自分が思うこと感じることをついこう語ってしまう方がいらっしゃいますけれども、そのためには祈るとともに常にこう主に語られている言葉を告白するということを徹底してください。告白は弱いです。告白を徹底してしないような言葉を告白してください。その時にそのあなたの言葉というのははっきり変わってくると称されます。その告白とともに具体的なこの実質というのがその方のうちに表されていきます。また言葉の賜物とその方は与えられています。 言葉の賜物というのはその中で開かれてくるとおっしゃいます。それでは癒しの時を申します。病んでいる方、痛んでいる方です。共に心を合わせましょう。まず悔い改めの祈りをしましょう。罪がある時、神様の働きはとどまりますし、聖書ではごくわずかですけども、罪ゆえに病が許されると書いてあります。聖書で私一人では罪人だと語っていますので、どれかに当たります。短い時間ですけども、神様に悔い改めの時を持っていただきたいと思います。それではお一人一人祈るときを申しましょう。真に私たちが心から真に求めるときに、その求めに応えてくださいますので、お一人一人が神様の前にこの癒しのときをこう求めるときを申したいと思います。はい、聖書の神様、ありがとうございます。あなたの皆と御主義を心から賛美しめていただきます。昨日も今日も常しに変わることのあなたご神が今この田中におられることをありがとうございます。またあなたは癒しの力と癒しの霊を持って、また癒しの賜物の力を持って臨んでおられることをありがとうございます。だから私たちに病んでいる、痛んでいるところに触れ、あなたの恵みと御祝福の味を豊かに表してください。イエス・キリストの御名によって、お一人一人の体と心に働いてくる病の力と病の霊を、お前の力を感じてしまうとき、イエス・キリストの御名によって、このお一人一人の体に精神に働いている病の霊を、お前の力を今感じてしまうとき、イエス・キリストの御名によって病の霊を、おしの人生の力を今すぐ出ていく、お前は嫁のときに決まっていく。喉の奥になんか痛みがある方がいらっしゃいました。ちょっと喉が荒れているのか炎症を起こしている方がいらっしゃいましたけども、そこに主が触れてしまいました。癒してくださってください。それから鼻にちょっと炎症がある、もしくは鼻炎か蓄膿か分かりませんけども、鼻に持病があった方がいらっしゃいましたけども、そこに主が触れてしまいました。癒してくださってください。ほーらばらばらばらばら、ほーしばらばらばらばらばら、ほーしばらばら。まだこのなんか汗が出る期間というんですかね、それがちょっとなんかこうちょっとなんか炎症でこうで、こう汗が出にくかったり、もしくは逆に発汗というんですか、汗が出すぎるとかって、そういう、こう症状が出てるからいらっしゃいましたけど、そこに主が触れてしまいました。癒しを受け取っていただきたいというふうに思います。それからちょっと肺がちょっと弱っている方がいらっしゃいますけども、そこに主が触れてしまいました。癒しを受け取ってください。イエス・キリストによってお一人の体と心が今健康の状態に戻り癒されることをイエス・キリストの宣言し、今お一人の体と心が今健康の状態に戻り癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、イエス・キリストによってお一人の体と心が今健康の状態に戻り、そして癒されたことをキリストイエスによって宣言し、イエス様、あなたの人生を感謝します。イエス様します。アメン。それではお出しください。共にハレルヤ賛美して祝祷を持っていただきましょう。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち父親と共に、また愛する家族と共に、今も後も、常しえまでも、豊かに、そして限りなくありますよ。アメン。それでは、座ってください。簡単にお知らせをして終わります。主要の